マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭のお話、また夢中になっていらっしゃることなどいろいろ伺っております。またリスナーの皆さんからのガーデニングについてのご質問にも お答えいただきます。今日はサンダグリーンネットからアカシア台にお住まいのサンダグリーンネット代表のタスカさんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、事前の収録ということで4月の23日で、あいにく今日はちょっと雨なんですけども、
そうです、ね、
ここのとこ気温がぐーっと上がってたけど、今日だけなぜかぐっと低い気温になってますね。
今日寒いですね。でももう庭の植物はすごい喜んでますよね、うん、
本当ですね、はい、昨日か一昨日が降雨ですか、耕す雨とかいうね。
そうです ね、 ね、
やっぱりいい時期でこの雨は植物を育てる。
そうですね。火曜日もちょっと京丹波の方行ってたんですけど、はい、
あ、そうなんですか。
白柿っていうんですか、耕運期がもうどんどん動いてましたから、うもうね、あの農家さんは
そうですね、うん、
あのお米作りの準備がもう始まってるんだなと思いました ね。
特にちょっと気温が高めなので、
はい、
早めてらっしゃるかもしれない
です ね。あの真夏のね、はい、お水がもう
雨が降ると
大変ですもんね。
本当ですね、はい、でもこの時期は今おっしゃったように雨をこう受けて植物が生き生きとする時期、は
い、本当に一雨ごとにね、ぐんぐん緑が濃くなって、
あのスタジオの外にもほとんどないんですけども、はい、紫陽花だけがとても元気に毎年皆さんをお迎えする準備ができてて、綺麗な葉っぱがもうむくむくと、
そうですよね、
そんな感じです。むくむくと出てきました。
本当にそうですね。最初小さいのがね、こうちぎれて出てくるのがね、パッと開きますもんね、雨の後は、
本当に日に日に大きくなっていくし、
本当にそうですね、
楽しみな時期で、はい、こんなささやかな場所でもそうだから皆さんのお庭では大きな変化があるでしょうね。
そうですね。もう本当に今木に葉の咲く、はいね、咲く花たちがもう週明けたら本当に咲くんじゃないかなっていう。今大出まりだったりとか、
はい、
あのスノーボールとかっていうのは、小さな白いお花をいっぱい集めたようなマリになるんですね。
可愛らしいですね。そう、
最初は緑色してるんですよ。
これが、
はい、これがだんだん真っ白になるんですけど、最初はそうですね、一番最初はもう100円玉ぐらいから500円玉ぐらいになってる、ちょっとずつ大きくなるんです。でももうそんなに大きくならなくていいのにっていうぐらい今大きくなってきているので、あの本当にもう、あ、もう咲くよって感じですね。
で、あの皆さんにお聞きいただく時が、5月の12日ということで、はい、そうなるとオープンガーデンが、
はい、直前ですよ ね。
ある週ということですね。
はい、はい、もう週末
配信した直後から皆さん今週末はオープンガーデンだよと思っていただきたいと思います。
本当にそうですね。
ちょっとこのあたりから詳しくご紹介ください。
はい、はい、またね、今年もあの町並みガーデンショーと同時に開催するのが三田市内のオープンガーデンということで、はいはい、日程は今お話しいただきました12日の週、放送配信の日の週末ですね、はいはい、16日の土曜日と17日の日曜日になります。
はい、
で翌週は、サンダグリーンネットの中でも神戸市の北区とか西宮市の北部になる、そういうところが、5月23日の土曜日と24日の日曜日、はいはい、それからもう一週後にもありまして、
ね、昨年から始まりました、ね、広がりましたね、
はい、あの東城グランドの方にあります、はい、加藤市のお庭、そこが、日程ですね、
はい、
これが5月の30日の土曜日と31日日曜日ですね、
はい、
三木市の余川にも一定ありまして、なかなかどこのお庭も見どころがあるんで、
あ、また雰囲気が違うんですか。は
い、そうですね、
新しいお家が、
あの新しく参加してくださって、昨年から2年目ですね、
はい
はい、とってもあの見どころはあるので、
はい、
まあ、それでもそうですね、半日あれば回れるかなと思うので、あ、はい、まあね、気候のいい時なので他のところにもお出かけになりたいかもしれないけど、
そうそうそう、
ついでに行っていただいたらいいかなと。
こちら方面に何か予定を、おいしいところとか何かを見つけて、ね、ちょっと足を伸ばされる感じで見ていかれてもいいですね。
あの紅葉でね、あの、はい、とても有名な清水寺、
はい、
ね、ありますよね。
満州清水寺でございます。
はい、あの満州清水寺の方に向かっていくところにも庭がありますのでね。
そうなんですね。
はい、今、はい、本当にお花もたくさん咲いて綺麗みたいですよ。
またちょっと三田とは 気候が違いますか、寒さが
標高が違いますよね、
まずね、標高がまずそう高いんですね、はい、向こうの方がね、
そうですね、その分かなりやっぱり朝晩は寒いということで、ね、あの先週もお話を伺いましたけど、はい、まだ全然花咲いてないみたいなこと言ってましたから、
そうですか、
はい、全然違うんだねって、
ね、うん、今が一番ちょうど違う時なんでしょうね、
ちょっときっとそうだと思います、
ね、目覚めていく時のね、はいはい、でもこれからまあ一気にあの暖かい時から暑くなってくる、本当に変わり目になるのでね、
そうですね、ね、
それがオープンガーデンの時期とちょうど重なるということで、うん、ちょうど2週間ほどずれるんですかね、サンダからね、なんかちょうどいいですね
と思います、ね、はいはい、皆さんそれぞれになんとなくそのタイミングに合ってくるのでね、
本当ですね、はい、でこれをぜひオープンガーデンを楽しもうと思ったら、うん、今日も、はい、お持ちいただきました、
はい、ガイドマップですね、はい、あのとにもかくにもこれを手に入れていただかないと、うん、今年はどこでどんなお庭がオープンしてくださってるのか、うん、ということがわからないですから、
そうですね、
はい、これはあの三田市内ですとね、園芸店だったりあの 本屋さんだったりで、はい、販売してるんですけれども、
はい、はい、
少し遠方の方はあのグリーンネットのホームページの方にご注文いただけるフォームがありますので、はい、もうスタンバイして、ね、すぐに送れるように準備してますので、
そうなんですね、
はいはい、そこからご注文いただければいいかなと思います、
は
い、
サンダグリーンネットで検索していただけたらと思います、
はいはい、
それから、フリーキープも今回もあるんです
ね、そうですね、はい、まあ、サンダ市内のウッディタウン、フラワータウン、カルチャータウンとこのニュータウンに限ってになりますけれども、はい、新規バスの路線バスに1日その切符を持っていれば何度でも
乗り降り
できる、はい、乗り降りが
観光地でたまにありますよね、そういうシステムね、
は
い、
なかなかね、市外の方が来られて、うん、その地域の路線バスを利用するっていうのは難しいんですけれども、
ね、はいはい
はい、でもね、これに乗るよと思って見ていただくと、うん、丁寧にバス停の名前とかも全部地図の中には
落とし込んでくださってますか、
はい、書いてあります、
あ、
はい、バス停の名前は全部出てます、
はい、
で上にどこの、駅から乗るんだったら、何番乗り場の何系統のバスに乗れば行けますよっていうのを地図の中に、はい、詳しく実は書いてあるんです、はい、
本当だ、それも分かりやすく、はいはい、書いてくださってます、
新規バスにチェックしてもらってます、
あ、そうなんですね、
はい、なので間違いはないと思います、はい、でこれがね新三田駅の最寄りになりますけれども、中央公園で当日販売をしているんですが、はい、その新三田駅からそこまでバスに乗るのが無駄だっていうふうにね、確かにおっしゃる通りなので、
はい、
事前にネットで注文していただいたら、先にお手元にお届けしますよということ で、
ね、
ガイドマップと一緒に販売をしているんですね、
そうですか、そういう便宜も図ってくださっているということ で、はいはい、
ですから先にお持ちでしたら新三田から乗られる時もその切符を持っていただいて、はい、乗務員さんに見せていただいたら、はい、もうその時からスタートで、
はい
はい、フリーで回っていただけますので、
楽しみながら皆さん、ね、動いていただきたいと思います、
そうですね、はい、
ということで、タスカさんのお庭、
はい、
収録がちょっと早いので、はい、今の4月の段階ですけれども、はい、どんな様子でしょうか
今日はね、雨が降ってるので、はい、
そうですね、
はい、まあ、事前に写真撮ってたんですけども、はい、雨のね、お庭も本当に綺麗ですよ ね、
今のこの時期の雨はね、
そうなんですよ ね、また朝雨に濡れながら写真撮って、はい、それをねちょっと今日お持ちしたということで、
はい、お送りいただいた、はい、すごくやっぱり緑とそれから白のお花が目立ちますね、
白いお花がこの時期多いんですよね、
そうですね、
はい、木に咲く花って白、最初はね、ミモザだったりレンギョウだったり、
あ、
それから山州だったり、はい、土佐水木、石川水木、ああいう広いお花が早春にはパッと咲くんですね、うん、でそれが済むと桜から始まって今度白い花がずっと続きますね、
あ、なるほど、面白いです ね、
そうなんですよ、なんだろう、大出まり小出まりもそうですし、
うん、
最初は緑色してますけどね、これから真っ白になっていきますからね、
はい、
はい、でバラ科の桜のようなバラ科のお花も白いお花ばっかりですしね、うん、
はい、
今ね花見月も真っ白ですよね、
もう街路樹にいっぱいね今本当にしっかりと咲いてるので目にされてる方多いと思います、
そうですね、で少し前にはジューンベリーが咲いてましたしね、
本当だ、
でも木工バラが毎年、 連休の頃に咲くんですけど、
いい香りしますよ ね、
結構咲いてるんですよ。
早いんですね。
早いです、早いです。ジュンベリーと一緒に咲いてる時期がありましたので、
これこの暖かさの影響ですか。
これはちょっと今まで経験がないなっていうくらいの、
だんだんあの日本が四季ではなく、そうですね、二季と言われるゆえんかもしれませんね。
そうですね、あっという間に夏になってしまうかもしれないっていうくらい、
ね、本当初夏っぽい、ね、気温の時もありましたからね。
本当に駆け足のように来ます ね、
うん、油断したらいけませんね。でも今日みたいにぐっと3月に、ね、近い気温というか、一番過ごしにくい時ですけど、でもそこを一生懸命植物は頑張ってくれてるんですね。
頑張ってますね。もう本当に 雨が降るの、雨上がるとね、あのすごい勢いで、あの花咲かせてくれますし、まあ、気持ちのいい時期ですよね。
そうですね。で、まあ、オープンガーデンに向けて、はい、ところどころちょっと手入れをされたりという時期ですか。
いや、もうところどころがっつりやってますよ。
あ、そうなんですか。
そうですね、あのやっぱりね、なんとなくあの別にこのままでも大丈夫なんですけど、
そうですよ、
やっぱり見ると気になって、これやっぱりあっちの方がいいかなと思うと、せっかく割ってるものでもガサッと抜いて別のとこ持って行ったりとかね、皆さんやってるんじゃないでしょうかね。
まあ、無理のない範囲でね、皆さん楽しみながらしてらして、またあの来られたあの庭友さんとお話をするのが、
そうですね、
この時期のお楽しみだってよく語ってますからね、は
いはい、本当ですね。皆さんそれなりにこう、うまくいかないとか思うことをね、抱えてこられて、
そうですね、
で私たちの庭見てこれで困ってるんですとか ね、はい、そうね、そういうね、やり取りもよくあります。
共感しながら、
本当にそれは大変ですよねとか、私も大失敗しましたとかいうね、お話はいくらでも尽きないです ね、
そうですね。そして今日は辰香さんにお越しいただいているので、ぜひ、はい、あの皆さんにお伝えしたい、はい、もう一つのこのガーデニングに関係している番組があります。
そうですね、
はい、昨年から始まりました、はい、ガーデニングラジオ、
はい、
これはあの始まる前から辰香さんといろいろとこう企画の内容もご相談させていただいて、はい、いわゆる牛ちゃんという言葉が、はい、この牛ちゃんをお分かりいただける方はかなりガーデナーのプロと言いますか。
でもね、意外に皆さんご存知だと思いますよ。結構ね、はい、あの
YouTube でもいっぱい発信、ね、
そうなんですよね、
す
ごくたくさんいろんなとこ行ってらっしゃるので、
はい
はい、ご存知の方いらっしゃる
んじゃないですかね。この牛ちゃんというのは牛雑魚さんという、はい、その牛という字を書くので、そこをこう、はい、あのご本人がこう上手にニックネーム的におっしゃっていただいて、はい、牛ちゃんという愛称になってるんですね。
そうですね、はい、
とっても分かりやすいお話をしてくださいますね。
そうなんですよ、もういつでも穏やかでニコニコしてて、どんなこと聞いても何でも答えてくださるし、ね、本当に便利ですよね、
もう生き字引ですね。
あ、本当にそうです。もうあの、どうしても分からないことがあればちょっと写真撮ってメールして、これ何ですかって聞いたら、はいはい、すぐお返事返ってきますし、
メールの速さもすごい
早いですよね。
送ったなと思ったらもう極端に言ったら10秒後に帰るみたいな感じで、
帰ってきますよね、はい、本当に
しっかりとお答えいただけるということで。
そうなんですよね、でまあ、ちょっと調べてみますっていうことではなく、本当にすぐにお返事返ってきますし、まあね、ガーデニングラジオの中でもあの私も一番お勉強になるのは、はい、そのそれぞれの虫の生態みたいなことまで、
はい、一から教えていただけます、
ね、教えていただきますよね、
は
い、だからこれって見逃したらいけないんだとかね、この時期には絶対駆除しとかないと大変なことになるとか、それがね改めてよく分かりました、
ね、あの特に初心者としての、いつまでも初心者で申し訳ありません私その初心者でも分かるように、
そうですね、
そして逆に言ったら、うん、初心者がつまずいて奥に進んでいけない、あのこういうところをちゃんと押さえておけば大丈夫ですよっていう入り口のお話を、あの噛んで砕いて積み上げていただけるという、うん、
そうですね、あの、まあ、ちょっとつわもののガーデナーさんたちは手で通るっていうね、
あ、
何でもかんでも手で取ってね、はい、ついて潰しちゃうとか踏んちゃうとかってやりますけれども、まあ皆さん虫見るのだってね嫌な、
なかなかそうです、苦手な人が多いですね、
はい、そうすると、あの虫はここにはいないけど、こういうふうに葉っぱがしおれてるからとか穴開いてるから、きっとここに虫がいるはずだから、うん、この薬、先にね、振っておくと予防になるとかっていうことを教えていただくと、うん、特にその虫に出会わなくても、
そうそうそう、
事前にね、
そうですね、
あの植物ちゃんと、はい、 健康に育てることができますし、土の中にいてね、正体は見えないけど何か悪さをしているっていうものも、今の時期だとこういうお薬を地面に撒いておくといいですよみたいなお話伺ってると全然違いますもん ね、
で例えばこうどのぐらい巻けばいいんですかとか、
ね、
どのぐらいの広さにしたらいいんですかもうよくされてらっしゃるご経験者の方はピンとくるけども、はいはい、初心者にとったら本当にわからないので、そのことも丁寧に教えていただける番組ですの です、ね、
私も聞きながら改めてああなるほどって思うことがあります、
そんなにこの長い経験の確かさんでも、
なんか浸透性とかっていう言葉も、漢字が想像できるのでね、染み込んでいくんだなみたいな、でもそれがあるからこそその、お薬のかかった葉っぱを食べた虫までも駆除することができるね。その虫にシュッとするのではなくても、
直接なくても、
そういう効果があって、あ、それが予防になるのだなとかね、そういうことも、なんとなくざっくりでしか感じてなかったことを、改めてなんか詳しく教えていただいて、よくわかるっていうことと、こう自分の心に残りますから、忘れないっていうんですかね。
知恵として残っていく、ということです ね、知識ってパッとどっか行ってしまいますけど、
興味深いお話を一緒にしてくださるので、
そうですね、合わせてね、
そうなんです。テポムシが枝の中で2年も暮らしてるなんてゾッとしますから、何が何でも駆除しなきゃっていうのはね、すごくよく分かりましたし、
タイミングのいい時にお話を、してくださるので
、
そうですね、
本当にそのこの時期、この時期に必要なことを教えていただけますから、
でただそれが駆除と言って例えばなんていうのかな、いやそういう薬品には頼りたくないっていう方もおありかもしれないけど、さっきちょっと伺ったら次回 の、収録のちょっと予告になりますけども、結構やっぱりきちんと考えてらして、
もちろんそうですよね、
天然由来のものもあるんですね、
もうまさにそうだと思います。だってね、もうどう考えてもやっぱり人に優しい植物、当然植物に優しいなんですけども、それは人にも優しくて小さいお子さんやペットにも優しいっていうことは、無視してこの時代ね、やっぱり薬剤メーカーさんであっても、農薬って言われるものをね、虫さえ殺せればいいんだなんて、そんな時代じゃないですからね。
乱暴なことではね、許されない、名の通ったやっぱり薬品会社さんとしては、許されないことですからね。
そうですよね。だからやっぱりそこは本当に
安全というところにもものすごく配慮して、
認可を取るためにね、いろんな努力を、
認可がそうですね、当然そうですね。
でもちゃんとした研究室があって、そこでね、日々研究もなさってて、それを牛坂さんのような立場の方が、虫の生態までご存知で、噛み砕いて含めて私たちに分かるようにご説明いただいて、
ぜひ皆さん次回は5月5日、朝10時以降配信しますので、もう間もなく収録が日にちが迫ってますけども、配信は5月5日ということですので、ぜひお聞きいただきたいと思います。
そうですね、で今までの分もね、全部聞いていただけますもんね、
聞いていただけるようになっておりますし、先ほどちょっとガイドマップという回る時 の、後ろの方に実はちょっとハニー FM の、PR の箇所がございまして、番組配信中聞いてねということで、目立つ黄色で、掲載させていただいておりますので、ここに QR コードが出てますから、探すのが面倒だっておっしゃる方は、このマップからも今までのが全部溜まってますので、聞いていただきたいなと思ってます。
10月でしたよね、始まったのがね。
そうですね、
だからもう10、11、12、1、2、3
で4月はもう配信したので、半年過ぎましたね。
そうですね、
いろんなお知恵をいただいてますでも虫さんはやっぱり苦手ですねそのちょっと調べてみると、こういう形かとか思って
本当ですね、
だから見ないでも、そういう、こう痕跡がこうですよ、ヒントがここにありますよっておっしゃってくださるので、
そうなんです、でもね、虫もね、徹底的に殺さなくてもいいんですよ。
そうなんですか。
もうみんないなくなっちゃったら鳥も来ないですから。
そうか、それはありますね。
そうなんですよ。だからどうしても うん、このバラだけは守りたいとか、これだけは守りたいっていうところに ね、宝虫だけは事前にシュッとやりますけれども、まあ、ガが飛んできてね、いつの間にか卵を産んで、そこになんか、
目の敵にしないでも、
はい、毛虫がちょろちょろしてても、もう嫌だなって、まあ、でもそのうち飛んでいくかと思って、ほっとけば鳥も食べに来ますしね。
そうですね。はい、目の敵にはしなくていいと。はい、
そんなにね、全部が全部私たちの目につくわけじゃないですし、はい、
そうですね、
いいんじゃないですかね。
許せる範囲の共存共栄でしょうか。
はい、いいと思います。
ありがとうございます、はい、ガーデニングラジオでもタスカさんもたくさんお話してくださいますから、ぜひこの配信もお聞きいただきたいと思います。それではこのコーナーではいつもガーデニングの、はいはい、についてのご質問を、はい、いただいて、それぞれの庭主さんが私はこうしてますよというお答えをいただいているコーナーに移りますが、
はい、
常緑の庭木が、はい、お庭の木が、
はい、
ずっと葉っぱがこう虫の食害なのかこうボロボロの状態、ちょっと気になりますよね。
そうなんですよね。
常緑なのになんでってこう
ご近所さんなんですね、うん、で私も本当にこうゴミステーションにゴミと捨てに行くたんびに、はい、あ相変わらずボロボロやと思いながら見てるんですけどもね、はいはい、でもねとっても花たくさん咲くんですよ、
うん、
でもう庭主さんはうちの木たくさん花咲くからって喜んでらっしゃるんですけど、ね、
はい、
もうねちょっとね植物にしたらね危機的なことをね感じて、はい、子孫を残すためにたくさん花つけてるんじゃないかって思うほど咲いてるんです。
そっか、そういう意味合いもあるんですよね、はい、危機を感じて子孫を残したいと思って一生懸命お花を、
はい、そうなんですね。ストレスを感じたらちょっと花を多めにつけるっていうような、はい、そういう本能を持ってます。
お花がいっぱいって喜んではダメなんですね。
異様に花が咲いてるときはなんかおかしいんじゃないかなって疑ってかかってもいいかもしれない。
そうなんですね、はい、これはどうすればどういう手を入れたらいいんでしょうか。
で、ね、常緑のものなのでね、うちにはもう庭にね大きな大きなクスノキがあるんですけども、はい、もう今もう本当に音を立てて落ちてくるのかって思うぐらい古い葉っぱがドサドサ落ちてきます。
この時期ですか。
常緑なのに新芽が出てくるからですね。
次の代が出てきて、
はい、そうなんです。新芽が出てくると古い葉っぱは自然に落ちるんですね。これが更新という時期なんですね。なのでなんか急に葉っぱが落ちてねびっくりしてね大丈夫でしょうかっていうおっしゃる方もあるんですけど、よくお聞きをするとやっぱり常緑なんだっていうこと で、でそのご近所の木も常緑なんですが、虫に食べられてボロボロのまんまっていうことで、はい、もう木が弱っているので新芽を出す力がないんですよ。
そうなんだ。
でも新芽ちょっとしかついてなくて、だから古い
葉っぱとエネルギー不足ですね、
はい、これが落葉樹でしたら、ね、どんなにボロボロになろうと病気になろうと、はいはい、パラッと落ちたら次は新しいの全部出てきますから ね、その時に気をつければいいんですけど、常緑のものっていうのは食害にあってボロボロになってしまうと、まずボロボロだともうその、難しく言うとクロロフィルっていうんですが、葉緑体というのが光を、はい、
まあ、理科で習いましたね、
はい、これを、ね、変換するんですよね。でも、この葉緑体というのはそもそも葉っぱの面積が少ないと、これが少なくなっているので光合成の能力がぐんと落ちてしまう。
そうかそうか、
はい、で、はい、物理的にボロボロになってしまっていると、もう一つ厄介なのは気孔というのが数が減るんですね。気孔って花裏についてる穴なんです、
はいはい、
でこっから二酸化炭素を吸収するんですね。
なるほど、そうなんですね。
で二酸化炭素と、酸素を光のエネルギーで、でんぷんとか糖に変えて根っこに力を蓄えてっていうのが光合成の仕組みですから、はいはい、この二酸化炭素を吸収することができないと材料が足らない、でもう一つはね、はい、枯れた葉っぱを頑張って維持するために無駄なエネルギーを使うんですよ、
はい、落とさないでおこうとね
頑張るんですね、
はい、だって光合成したいから置いときたいわけですね、
は
い、
そうなんです。だけど光合成しもうろくにしない
のに、しないのに
そうなんですよ、
しがみついてるからちょっと支えないとと思って一生懸命
頑張るんです。無駄なエネルギー使うんですね。
そっか、
なのでこれ剪定したらっていう話なんですね。でやっぱり剪定するってどうしていいかわからないですよね。
そうです、はいはい、
でもハサミ持ってきて私たちが簡単にできることは、不要な枝を落とせばいいんですね。
不要ということは見た目のことでいいんですか。
いらない枝ってことです。
それがわからないです。
ですよね。でまず分か りやすい、はい、あの不要な枝っていうのは、
見分けはどうでしょうか。
はい、徒長枝っていう言い方をするんですが、
徒長枝、
はい、徒長というのは、はい、生徒さんね、学校の生徒さんの徒という字に、はいはい、長いという字と枝って書いて徒長枝って言います。はいはい、あるいは立ち枝というふうにも言うんですね。
立ち枝、
はいはい、で木というのは本来真ん中に、まあ、人が胴体があるように、両手を広げて、
はい、幹が、
この、はい、この両手が360度ぐるっと放射状に枝が出る状態が木の美しい姿ですよ ね、
すね、はい、
子供が絵に描いてもそういうふうに描きますよ ね、
すね。
で徒長枝っていうのはこの広げた手の真ん中から真上に向いて枝が出るのが徒長枝って言います。
そういう枝があるんですか。
あるんです。でこれが出てくるとこの上に広げた枝と、はい、交差しますよ ね、
ね。
でここで風通しが悪くなるので、はい、真上向いて出てきてる枝は元で切ればいいんです。
じゃあもうお行儀悪いからということで、
は
い、
まずこれを切ります。で同じように真ん中から出るんですが、はい、真上じゃなくて今度は中心に向かって出る枝を逆さ枝って、
そんなものもあるんです。
そんなものがいます。
逆まつげの
はい結構います。で逆さま向いてるのもいらないです。
なるほど。
これも取ります。
はい、
でこうやって手を広げたところにまた半どこか途中から下向いて出る枝もあります、はい、はい、これ下がり枝って言います、これもいらないです。
それもいらない。
この3つ分かりやすいですよ ね、 すね。誰が見ても素人さんでも分かります、
はい、分かります。
これをまず落とします。で他にもいろいろありますけれども分かりやすいのだけで言うと、はい、地面の下から出てくるヒコバエ赤ちゃんですね。
あ、はい、ヒコバエです。かわいらしい。
ヒコバエって言うんです。ひらがなでヒコバエって書くんですけど、これもいらないです。
であ
とは幹から直に生えてくる、これは胴部、胴体の胴ですね、
はい、
からあのって吹くですね、胴吹き枝っていうんですが、この胴吹き枝もいらないです。こんな赤ちゃんみたいなのが出てくるから
たまに見かけます。あの、はい、
いらないです。
そうなんですね、
はい、でそれを落とすだけであの今あるいらない枝がなくなって胴吹き枝なんてあのエネルギーを使って今から出ようとする、うん、これも止めると、うん、あの木本来が持ってる荷物がうんと軽くなりますよ ね、
そうです
ね。で猫触ってないから積んでるエンジンはそのまんまで荷物を下ろすわけですから、はい、余った力で新芽が出てきます。そうすると古い枝が落ちていくんですね、葉っぱが。それで新しい葉っぱに更新がうまく何年かかけて出てくると、この木はいつか健全な姿に戻ると思います。
今おっしゃってたその幹のところからこう例えば新しいね、はい、あのこうピュッと枝が出て、わあこんなところから可愛いのが出たわと思って見てるけど、それは
あの、あれは上まで力を上げるのはエネルギーが足りないので怠けて途中から出るんですよ、
ね、そうなんですね、は
い、なのでいらないんです。
ああそこから栄養が漏れてるような感じになるわけですね
どうなんでしょうね、姿としてもあんまりねよくはないんですよね。やっぱり下の方からスッと幹が立ち上がって、はい、上の方でしっかりと、あの枝を伸ばしていく、その姿を維持するのが大事なのでね。
今伺っていていらない枝っていうのはやっぱり見た目にも、うん、あの美的なあれをちょっと邪魔してるっていうのも事実なんですね。
そうですね。で、まあ、一番は風通しが悪くなるということは、はい、虫が寄ってくること、だから病気が集まってくる、
はい、
この2つが、あの、まあの原因になりますのでね。だから風通しが悪いっていうのがまず一番良くないんですよね、
はい、よく言われますね、
はい、だから風通しよくしてあげるっていうことと、はい、やっぱりその木にとっていらないものは落としていくことで、身軽になれば、あの新しい葉っぱの芽吹きがあって、で健全な葉っぱが出てくると光合成が進みますから、またまたね、力がつきますから。
本当そうですね、はい、なるほど。あの邪魔をしていたっていうことが全然分からずに、あのやっていることが枝をそのまんまにしていたっていうことになるわけで、それを取っていけばいいわけですね。
そうなんです。だから健全な葉っぱがたくさん出てるっていうと、そっちにエネルギー使ってるから、そんなに花たくさん咲くはずがないんですよ。
そっかそっか、そうですね、
はい、なので、あの健全な花のつき方なのかっていうところも、うちのたくさん花咲くのよって言ってる場合じゃないよっていうことがありましたね。
そうですか、分かりました、はい、ありがとうございました。では最後にこの時間リクエストいただいてますが、今日はあのジャニスイアン の、
はい、
あの素敵な歌、17歳の頃、
そうですよね、
At 17、はい、これはどんな思い出があるんですか。
これはね、あの、まあ、私たちが自分でお庭の動画を作った時に、はい、バックに はい、どんな曲がいいかなって言ったら、主人が、うん、この曲が好きって言って使ってましたね、はい、まあ、その動画に編集するときに何度も何度も聞くので、
うん
うん、残りますよね。
そうですね。
私もそんなにジャニス・イアンの方が好きでね、あの学生時代よう聞いてたとかいうことではなくて、はい、私たちの時代ってそんなレコードってね、はい、どうしても、うん、あのそんなに高価ですから。
高かったですよ、ね、
はい、高校生大学生に3000円は出せなかったので、なかなかね、だから LP なんて買えなかったし、はい、で今みたいにその、まあ、ウォークマンみたいなものがね、
なかったです。
あるまではね、本当に、はい、あの家でカセット、
はい、
ですよね。
そう、そのカセットも最初オープンリールですからね。
そうそう、そうですね。小学生の時そうでしたね。はい。だから本当に、あの、常時音楽を聴くっていう環境ではなかったですよね。
そうです
ね。で、ただ、テレビから流れてくるのは、もう本当に歌謡曲だったり、
そうでしたね。
ばっかりですから、はい、洋楽を聴くっていうチャンスっていうのは少なかったですよね。その中でもどうしてもやっぱり、あ、覚えてるっていういくつかの中のね、なんてそれはそのアーティストの曲を好きで全部知ってるっていうことではなくて、うん、あれも曲、誰かのこの曲は聞いたことがある、はいはい、この人のこの曲は聞いたことあるぐらいでね。
例えば映画のテーマだったりね。
そうですね、本当に映画音楽はね、とっても印象に残りますよね。で、後で聞いて誰だったんだっていうのが分かったりね。なので、まあ、たまたまですけどジャニス・イアンのこのね、アットセブンティーンはすごくやっぱり、うん、誰でも聞いて知らない人いないと思うんですけどね。
ご主人はどんな思い出があったんでしょうね。お聞きになったことあります？
どうなんでしょうね。あの昨日聞いてみたんですけど、はいはい、別によく聞いてたってわけじゃないけど、でも好きなは好きだったとは言ってましたね。
趣味があってらっしゃるんですね。
でも、うん、でも大学生の頃って言ってましたね。
あ、やっぱりそうですか、うんうん、ね、皆さんお似合わされる方は本当にあのご夫婦の会話が豊富ですね。お庭をされるからなのか、豊富だからお庭にも共通して、いやい
や、ちょっと用意しとかないとね。もう最近も私も重たい荷物は持てないから、土は運んでもらわなきゃいけないし ね、 そ、 ね、それはね、本当に大事大事に。
いや、もう皆さん本当にあの前回ご出演いただいた、
はい、
あのご夫妻もそういうようにおっしゃってましたのでね、
はい、お二人で来られて
そうですね。だから皆さん本当に仲のいいお話をいつも聞かせて、ほのぼのしながらインタビューさせていただいております、はい、ありがとうございます。今日は、サンダグリーンネットからアカシア団にお住まいグリーンネット代表のタスカさんにいろいろと、まずオープンガーデンのお話もたっぷりいただきましたし、
は
い、ガーデニングラジオもぜひお聞きいただいというメッセ、いただきたいというメッセージもお届けしました。ぜひ皆さんオープンガーデン回っていただいて、このオープンガーデンのこのマップも現在も、はい、もちろんどんどんと
そうですね、あの聞いていただくときにはギリギリになってしまうと思うので、
はいはい、
ですが、神戸とかその加東市の方には十分まで間に合いますし ね、
で、
すね、
はい、
できるだけあの、まあ三田市内とか の、うん、あの園芸店に行っていただいたら、あのガイドマップ販売してますのでね、
はい、
あの送ってもらったらギリギリになるかなっていう方も、うん、あのまあ、数日前まではもう頑張って発送しますので、
はい
はいはい、これ聞いていただいたらもうすぐに申し込んでいただければ間に合うと思います。
ありがとうございました、はい、今日は先ほどもご紹介しましたサンダグリーンネット代表の、タスカさんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りしました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか？
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。